本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野浩一です。こんにちはと言っても今日は今は21日です。は
い
は
い、もうね、すっかり年の瀬ですね。クリスマスは何かするんですか？
クリスマスっていうのは、そうだ、今日話してるうちにもう24日になるんですね。
クリスマスイブですね。
クリスマスの予定は全くないので、
はい、
あ、でもやってない作業を仕事としますね。
そうですね。23日が平日になってくれて本当に助かりましたよ。
それはなんか休みだと困るんですか？
いや、保育園が休みじゃないですか。もう本当祝日減らしてほしくてしょうがないんですよ。
あ、子供たちが2人いると大変なんですね、それだけで。
いや、もうだってその日仕事止まりますからね。まあちょっと 1、2時間抜け出させてもらうことはありますけど、本当にこんな年の瀬に祝日なんて本当迷惑な30年でしたよ。
あれかな、小泉さん、今月中にもう一回とも、あの、本と雑談ラジオをやるとしたら、
はい。
いつ頃できそうですかね？
まあ、別に、夜中ならいつでも大丈夫ですよ。
さすがに、ほら、大晦日とかはやめたいじゃないですか。
まあ、大晦日はね、そうですね。大晦日は、多分寝ちゃうから、ダメですね。まあ別に、ね、起きてたら大丈夫ですけど。
まあでも、その、来週の、いつかになってしまうんですよ、やるとしたら。
はい、はい、はい、そうですね。
今年の
ベストワンを、本と雑談ラジオの、本ベストワン決めないと。
次回は今年のベストワン決めるだけにします？課題本も考えます？
ん？どういうことですか？
次回のテーマは雑談ですけど、
はいはい。
ベストワンを決めて、かつ課題本を決めるっていう感じでしたっけ、いつも。
どっちでもいいですよ。まあでもベストワンはね、割とついでみたいにやってましたよ。
そうですよね。なんかほら、前マスノ書店にお客さんを入れた時期があるじゃないですか。
はいはいはい。
その時に来てくれた不思議な医学生を覚えてます？医学生っていうか、
お医者さん。
うんうん。あの方が今度本を出したんですよ。
あ、うちにもね、お母様が送ってくださいましたよ。
そうそう。
でなんか今までもいっぱい出してらっしゃったんですね。
なんかそうみたい。なんかよくわかんない。なんかそもそもだってあんまり本とラジオ聞いてない方だったから、
一回も聞いたことがない、
謎のお客さんでしたよね。
そう。
でも、まあ、あの、本を出したということでちょっと読んでみようと思っていて、まだないんですけど、なんか結構評判みたいじゃないですか。
翻訳大賞を受賞したって書いてましたよ。
翻訳大賞を取ったものとはまた別なんだけども、
あ、そうなんだ。
で、来場者っていう出版社出たんですね。
はいはい。
私漫画集も出してくれたことがあるところなんですよ。
あ、そうなんですね。
かつ、今住んでる部屋から本当徒歩3分とかのところにあって、
めちゃくちゃ近所。
で、まあ、その編集は邪魔してないんだけど、同じビルに、なんか居酒屋みたいなのがあるんですね。コインランドリーもついてるんですよ。
なんかね、ちょっと、話の腰を折るようで、あれなんですけど、音声が、増野さんの声がね、
聞こえにくいですか？
最新になって聞こえるんですよ。どもってるみたいな感じで。
マイクの調子が悪いのかな？ちょっとマイク叩いてみていいですか？
はい。
聞こえます？
聞こえますよ。それ、どんな意味があるんですか？
いや、単純にこのマイクが繋がってるのかなと思って。
マイクは繋がってると思います。トントンって言ってたから。
なんで繰り返しになっちゃうんだろう。いつもと同じなんですけどね。
今ね、繰り返しが言った途端収まりましたよ。
本当に？
はい。
なんか心配ですね。
まあ、録音は繰り返してないかもしれない。
なんか毎回これ録音で初めて聞くんですけども。
ええ。
やっぱり小泉さんの声はすごくクリアなのに、私の発言が単語レベルで聞いてたりするので、
はいはい、
結構心配になっちゃいますね。
マイクの性能ですかね。
まあスカイプってこういうものなのかもしれないんですけど、
うん、
マイクはね、結構いいマイクをつなげてるので、
うん、
そんなに悪くないはずなんですよ。
あのイヤホンマイクの時もそうでした。
イヤホンマイクよりもいいはずなんですけどね。自分で聞き返すとやっぱりちょっと言葉が飛んでたりしますね。
まあしょうがないですよ。
まあしょうがないんですけどね。その人の本は何ていうタイトルでしたっけ？ちょっと今
検索。ちょっとね、今ね、別の部屋に置いてるから、ちょっと今手元にないんですよ。
今検索で出てきたのに、どっかに見失ってしまいました。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
なんかでも、柴田元幸さんという翻訳家の有名な方が、
はい、
ツイッターで紹介してましたよ。安倍大樹さんっていうのかな。
あ、そうか。
安倍大樹さんっていうのかな。
はあ。
読み方がわからないですね。
その柴田さんって村上春樹と翻訳についての対談本出してる人じゃないですかね。
そうです。その人ですよ。
その対談本は読みましたよ、ずいぶん前に。
その安倍大樹さんと画文章、多田淳さんが絵。
はい、はい。
翻訳目録というタイトルです。
あ、そうだそうだ。そうでした。
で、来庁者から。
ええ
ー。なんか精神科医で翻訳家でもある方が、ノートにいろいろメモっていた、ちょっとしたメモを元にした本みたいなんですけど。
そうなんですね。
まあ、やっぱり、こぼれ話みたいな、翻訳こぼれ話みたいな本らしいですよ。
へえー。翻訳みたいな作業をするときっとね、言葉に対する感覚がきっと違ったものになりますよね。
目次が言葉でないもの、言葉を遡る、言葉の移り変わり、言葉が生まれるとき、言葉が消えていくとき、言葉を書き留めるみたいなタイトルだから、まあ、言葉に興味ある人は読むといいというような内容じゃないだろうか。
面白そうですね。
まあちょっと読んでみると、もしそうだったら課題本にすることも考えましょう。
そうしましょう。せっかく読者さんがね、読者さんのリスナーさんの息子さんですからね。
名前が出てきました。安倍大樹さんでしたね。
はい。
響きも安倍大樹で合ってるみたいでした。なんか結構取材されたりしてて活躍してる精神科医の方なのかな。
へえー。
お互いのことを全く知らずに話していましたね。
ええ、ええ。
はい。最近はどうだったんですか、小泉さん。
僕はですね、書き下ろし、原作付きの書き下ろし漫画の作業をここのところをずっとしてました。
なんと、調子はどうですか？
調子はね、だんだん上がってきてね、今まで 20ページを8本書いて1冊の本にするので、今3本目のネームをしているんですけど、もともとその原作があるから、ネタが全部そこでどれを抜粋しようかなって感じでやるんですけど、普通自分の読み切りをネーム20ページ書こうとすると、大体3日かけるんですけど、2日でできるようになってきました。
よかったですね。
そう、やっぱ原作があるせいか、なんか、すごいやりやすいです。
それは、原作がある方がやりにくい人もいるだろうから、向いてるんですね。
ああ、まあ原作は面白いですからね。最初ね、いろいろ自分で、ノンフィクションの本だから、それを2時間ドラマにすると、結構サスペンス調のなんか、物語をくっつけたりするじゃないですか。
ええ、ええ。
そういう風にしたいなって思ったんですけど、改めてもう一回読んだら、すごい、ネタがものすごい豊かな内容で、あ、そんな余計なことしてる場合じゃないぞって思い直しました。
それは良かったですね。ええ。そうですか。僕もそういえば本出たんで、できたんですよ。
お
う、
内田さん
は来年
やつ、
発売は来年なんですけど、茜書房から、みんな普通でみんな変、内田和弘さんが全部の カラーイラストを書き下ろしてくださって。
お
ー。でもまだ実はまだ自分で本になってから読んでないんです。
なるほど。
小泉さんは自分の出てきた本を読みすぐ読みますか？
全く読まないですね。
なんかできるまでは何度も読むんですけど。
そうですね。できるまではさすがに僕も読みますよ。
その都度ミスとかが発見されるじゃないですか。
ああ、僕はあんま気づかない。
それが本になって発見されたらショックじゃないですか。
本になったらもう見ないから何もショックがないんですよ。
なので発見しちゃうの怖いので読んでないんです、まだ。
ああ。
でも読まないとな。ショートソングって本なんて何年も読んでなかったんですよね。すぐ売れたんですけど。で、どんどん売れてったんですけど、読み返すことができなかったんです。
うん、僕は全く売れてないけど、読み返しもしませんよ。
そうですか。まあでも、良かったです。なんかもう、2年近く本が出てなかったので、よくウィキペディアを見るとね、ある時期まで活動してた作家の人がある年から本を一切出さなくなるんですよ。
それは今の
ことですね。
そういうことをいつも自分もこうなりそうだなと思ってたので、
あ、
とりあえず本が出るっていうのはちょっとほっとしますね。
電子書籍は出てるんですけど何の反響もないですからね。
電子書籍はもうちょっとどうにかなんないもんでしょうかね。
まあ、あの電子書籍出しても出てないも同然みたいな、そんな感じがありますね。
なんか、情報だったりするともっと売れるのかな、電子書籍って。
さあ、わかんないですね。まあ、僕は今まで何を出したところで売れたことがないので、まあ、育児本というか、里子の本ぐらいですね。
なんか、僕も、だいぶ前に書いた小説版に載った小説をね、
はい、
はい、
まあ、続きがもう小説版には載んなくなってしまったので、
うん、
ほら、小泉さんに相談した話ですよ、明日には聴いてる歌っていう、小泉さんのプロット教室で思いついて、
そうですね、
これは売れるぞと思って書いたんですけど、残念ながら第1章にあたる短編を書いただけで終わってしまったんですね。
はい、はい。
で、本当は続き書きたいんですけど、書けないままなんですよ。で、第一章をノートに公開して売ろうと思ったんですけど、ちょっと正直ノートってこう小説読むには向いてないフォーマットで、
はい、
なんか載せてみたんだけど、すごい不満で放置しちゃってたんですね。それを今度、あの歌人の山科基さんっていう人がいてですね、
はい、
はい、
人がプロの文字の組版、文字をこう組む仕事をしてるんですよ。その人に文字組みをしていただいて、綺麗なもの状態になったものをちょっとデータで売ってみようかと思って、あれちょっと電子書籍みたいなニュアンスのものなんですけど、その反響がちょっとあったら続き書こうかなと思ってるんですけどね。普通に仕事としてお願いしたのでそのコストもかかっていて、イラストレーションもなんかわざわざ書き下ろしてくださることになっちゃったので、
すげえ。
なんか連載中にも、まあ、書いていただいてたんですけど、
うん、
連載中っていうか載った雑誌に載った時にも、
うんうん、
なんかね、ちょっと書き直したいっていうことになったんです。これらのコストがちゃんとペイできるといいなと思って、
ちょ
っと年末から年明けにかけてそれを公開する予定なんですけど、でも正直だから電子書籍は売れないじゃないですか。
わかんないですね。売れてる人は売れてるんじゃないですかね。
なんか BL ボーイズラブみたいな話だから熱心な読者が読んでくれるといいんですけどね。
そうですね。
私の短歌で一番結局見られてるのは、ボーイズラブ短歌なんですね。でも、無料公開しちゃってるから、一銭にもなってないんですよ。
なるほど。
それ本にする話もあったんですけどね。
ね、
漫画にする方がいたら本にしてくれることになってたのね。
はい、はい。
でも条件が厳しくて、
はいはい、
全くの新人はダメなんだって。
へえ。
単行本一冊出してるようなプロの方じゃなきゃダメで、
はい
はい、
でもかつ僕の短歌を元に漫画を描きたい方なんてそんなに見つかんないじゃないですか。かつ僕がいいと思う人なんてさ。
そうですね、
それで何年もねそのままになっちゃってるの。
ああ、
それは坊主ラブ短歌ね。
はいはい。
でも今年私が書いた400ぐらいの記事のうち一番見られてるのが昔書いたその坊主ラブ短歌ですよ。
へえ。
なんかこういうのをどうにかしたいんですけどね。なんか
何回こう、閲覧数ってどうやると分かるんですか？
それはノートっていうサービスで勝手に今年一番見られてるのはこれですよって教えてくれるの。
そういえば来てた。
うん。
で僕ノートだから分かるな。
そうそう、僕小泉さんと違ってノートに集約させてるので。
なるほど。
でもなんかね、457本書いてるんですよ、1年で。
すごい。
毎日日記書いてるし。
ええー。
でも、結局、一番読まれた記事が BL 短歌なの。
うん。
一番好きっていうか、いいねされたのも、それなのね。この記事って、熱心に読んでくださってる方もいるんだけど、
はい。
みんな、いいねってしてくんないから、
はい。
はい、
すごい不人気な感じなんですよ。
なるほど。
あ、
僕の声がね、なんか言うたびに増野さんのマイクが拾ってるんですよね。それで僕の声が二重になってずっと続いてるんですけど、マイクをスピーカーの反対方向に向けることはできますか？
ごめんなさい、もしかしたらイヤホンマイクの方がマシったなしですかね。
まあ、それが、多分そうかもしれないですね。
もう、機械のことから分かんないので。
今日はこれでいいですよ。
よくないですよ。じゃあ、ちょっと申し訳ないです
けど。それで、また混乱が生じるからいいです。
本当ですか？
この後、友の会の時に変更してみませんか？
これでも、小泉さんの方で録音してるのに、私、まあ、一緒に喋ってる時ってことですか？
僕の声がしばらくずっと繰り返しになっちゃうんですよ。
まあそれはどう考えてもイヤホンマイクにした方がいいってことだと思います。
すぐになります。
ダメかもしれない。
あ、じゃあ、このままお願いします。
やだなぁ。なんか、いつも聞くたびにがっかりするんですよね、この放送。
はい。
小泉さんと違って僕は聞き直すので、この都度がっかりするのは嫌なんですよ。
そうですか。じゃあ、どうします？
ちょっと、イヤホンマイクにしてみます。
わかりました。
とりあえずイヤホンにしてみようかな。そうするといいのかな。
いや、マイクが問題なのでマイクの方が変えていただきたいです。
でもイヤホンにだけしてみたんですけど、これでも響きます？
治った。
治りました？
多分大丈夫です。
もしかしたらイヤホンマイクに自動的に切り替わったのかもしれないんですけど、それは分かんないんですけど、申し訳ないんですけど、ちょっとこれでやらせてください、今日は。
はい。あ、大丈夫になりました。
はあ、そうですか。そういえば、M1 を見たりそうじゃないですか、小泉さん。
そうですね。その日のうちにね、誰が優勝かネタバレしないで、追っかけ再生で見ましたよ。
小泉さんは面白い人たちいました？
いや、もうね、ニューヨークが面白すぎて、本当最後の決勝に進まなかったのが、決勝っていうんですか、3組に選ばれ、残らなかったのが、もう悔しくてしょうがなかったんですよ。
まあね、なんか、僕今回予想というか、1位、2位、3位全部外れました。 準決勝も見に行ったんですよ、僕。
あ、そうなんですね。
あの、ライブビューイングっていう映画館で見るやつで。それで、まあ、好きなネタの順番を決めてたんですけど、
はい。
まあ、正直、全然当たんなかったです。
へえ。あ、じゃあ好きなのは決勝に残んなかったんですか。
僕はでも、あの、おいでやすこが、おいでやすこが、
おいでやすこが、あのピン芸人2人が組んだとい う,
そ, うそれは 2等賞になると思ってたんですけど、
ええ、
まあ実際にそうなったのか。
そうですね、まあ、あの2位と3位が同点
同列で、
ええ、
それだけが当たって1位は錦鯉にしていて、
お
3位は、まあ、好みですけれどオズワルドっていう人たちにしてたんですね。
お
で、ただもう準決勝の時点でみんな面白くて、
うん、
で決勝が残った時に、
うん、
あの自分で納得いかないなと思ったのって、まあ、2組だけいて、
はい、
その2組は正直残ってほしくないなと思ってたのね。したらその僕が残ってほしくなかった2組のうちの1組が言ったら分かっちゃいますけど、
はい、
いい等になってました。まあ好みなんですよ僕。あの正統的な漫才ってそんなに好きじゃなくて、前も言ったことあるかもしれませんけど、歴代の優勝者でミルクボーイは大好きなんですけど、あとかろうじてチュートリアルぐらいが好きなぐらいで、後の優勝した人たち別にそんなに好きじゃないんですね。
なるほど。
だから全然漫才が好きじゃない人と思ってほしいんですけど、
うん、
うん、でもなんか、まあ、去年は大好きなミルクボーイが優勝したのでとっても嬉しかったんですけど、
はい、
まあ、大好きといっても準決勝を見た時に好きになっただけなんですけどね。
うん、
うん、なんか今年は、あ、実はちょっと芸人さんたちと一緒に見たんですよ、テレビで。その話はちょっとどこまで話していいのか分かんないからこの場でやめておきますね。
分かりました。
まあちょっといろんな事情があって私のお家で芸人さん3人と合計4人でテレビを見たっていう感じです、
はい、
でもとっても楽しかったですけどね。
なるほど。あ、うん、はですね、うん、ニューヨークに本当に優勝してほしいってぐらいすごい面白かったので絶対2本目が見たくてしょうがなかったんですけど、マジカルラブリーの2本目がもう本当に面白すぎたので、うん、しょうがないなって思いましたよ。
それは小泉さんの性格を表してますね。僕ニューヨーク好きなんですけど、今回ね準決勝みたいな印象で言うと、あのコンプラ問題を取り上げてる人がすごい多かったんですね。
なるほど。
その中でニューヨークが唯一こう成功してるというか、
うーん、
コンプラ問題を逆手に取って、
うん、
すごい言っちゃいけないこと言って冷めるっていうネタだったじゃないですか。
そうですね、
うん、それは他の組はみんなコンプラ問題に触れてうまくいってなかったから、なんかすごいうまいなって思いました。僕でも去年のニューヨークのが本当は好きでした。あのマッチングアプリは出会えるって言ったら覚えてないです。
噂はね、あ、全然覚えてないです。モーニングショーを、あ、モーニングショーじゃない、グッドモーニングっていうテレビ朝日の番組を朝あの子供の世話しながら見てるんですけど、うん、マジカルラブリーのネタが1本目はノーカットで流れたんですよ、
うんうん、
ところが2本目は一番面白いあのおしっこをしてその後そこで転げ回る部分がカットされてて、
あ、
それすごいがっかりしたんですよ。
朝の番組だからじゃないですか。
そう、あそこが一番面白いのにって思ってね。だからね、うん、それを見た友達が あんなので優勝かって言ってて、違うよってもう本当にね腹が立ちましたよ。
聞いたら思うですね。
ええ、
そうですよね。あのね、その準決勝の時の印象で言うと、
うん、
体をやたら動かす系の人たちも何組もいたんですよ。 その中で勝ち抜いたのがマジカルラブリーなんですよ。もう体を動かす系のトップだったんですね。だから
同じネタだったんですか。
そうです、おしっこかかるやつが準決勝ネタだったんですけど、
いや最高でしたね。
僕はまあ面白かったですけどね。でも錦鯉という人たちを応援してたから。
錦鯉も良かったですよ。
錦鯉の人たちを応援してた僕だって、ほら昔さ M1 のファイナリストを全員当てたことがあったの覚えてます？
はい。
あの時全員当てたと言ってたと本当は一組間違えてて、全員当てたプラス余計な人を一人入れてたんですけど、それが錦鯉だったんですよ。
お
だから今回優勝してくれたらそれが伏線となってうまく回収されるなと思って期待してたんですけど、あと本当個人的に事務所の先輩とってとっても優しいんですよ、錦鯉さん。僕事務所で浮いてたので、全然飲みに誘われたことなかったんですけど、相方の本田君はいつも飲みに誘われてたんですね。でも錦鯉さんたちが初めて詩人歌人っていう私たち二人を飲みに行こうって誘ってくれたの。でもその日行かなかったの。
ああ、なんでですか？
その日は前々から本田くんが長年ずっとパートナーとして一緒に住んだりしていた、イラストレーターの目黒雅也さんと、僕が初めて初対面で飲むって日だったんですよ。
ああ、なるほど。戦略があったと。
そう、それは前々から本田くんが僕と目黒さんを会わせようとして、すごく着々と準備してやっと決めた日だったから、本当は芸人だったら先輩の誘いを断っちゃダメだから断らずにそっちに行ってね。
おお、マスノさんそんな思いを抱いていたことが今ちょっとショックですよ。そんなの平気で断ってるから誘われなくなってるのかと思ってた。
いや、それで目黒さんの断るのが筋なのかもしれないんですけど、私は戦略の方を優先しちゃったので、
まあしょうがないですよ戦略だったら。
その時に私の人生が自分で選んでしまったんだと思ってて、結局僕目黒さんと一緒に本とか作ってるわけじゃないですか。
そうですね。
だから、まあ、あの日に錦鯉さんの飲み会に行ってた方が今の人生と違う道があったのかもと時々思うっていう話です。
まあでもね、戦略は優先しなきゃ良くないですよ。
まあね、だからあとはそのでも結局僕その時断っちゃったせいか二度と先輩たちと飲みに行くことなんてなかったのね。本当にその後
誘われなかったということですか。
詩人歌人ってトリオになっちゃったから、詩人歌人と上田誠ってトリオになっちゃったから、まあそのみんなで飲みに行く上田さんと行くとか、飲み会に混じることはあったけども、その錦鯉さんと差しで飲むみたいなニュアンスの誘われ方は全然しなくて、だから
そしたらさ、この前すいませんでした、今日飲み行きませんかって誘えばいいじゃないですか。
そんなことできませんよ、ただでさえ事務所で浮いてるのに。
それはそこは別に気にしない人は気にしないんじゃないですか。
でもそういうことが出てたらよかったのかもしれないですね。なんかね、
言うくらい別にただじゃないですか。
でも多分その後すぐにトリオになっちゃったから、もうトリオで行動してたからそんなことが許されなかったの。
いや、許されないこともないと思いますよ。
いや、小泉さんはトリオで活動してないから分かんないんでしょうけど、もうそんな雰囲気じゃないんだもん。もうトリオで活動することが最優先だから、そんな、まあその話は、ちょっとここら辺にしときましょうかね。
はい。
まあ、とにかく現実問題として二度とそういうことがないまま、ずっと錦鯉さんって優しかったなと思ってたから、テレビで見ても本当にいい人たちだってことがよく分かってるので、
はい、
もう普通の人と違うぐらいいい人だってことを受け止めて見ちゃってるかなんですけど、でもほら、レーズンパンは見た目で損してるっていう言葉がちょっとバズったんですよね。
あ、そうなんですね。
レーズンパンがみんな流行って売り切れた人ですよ。
レーズンパン
が売り切れた去年に続き。
いやー、子供がね、なんかね、鬼滅の刃の刀がおもちゃ欲しいっつって、サンタに頼みたいっつって、買おうとしたら全部どこも売り切れで困ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そう。
鬼滅の刃、いや、それはもう子供たちも欲しがっちゃってるの？
そう、だからね、アマゾンとかで6000円ぐらいのが9000円で売ってるんですよ。
恐ろしいですね。じゃあメルカリとかではもっと高く売ってますね。
かもしんないですね。
鬼滅の刃ってなんでそんなに中毒性があるんですか？まだ見てないんですけど。
僕ね、子供と一緒にもう一回見て、映画にも2回目行きましたよ。
なんということでしょう。
2周しました。
2周見て面白かったですか？
その上で、妻も映画一緒に行きたいっつって、アニメ見るの間に合わないからって漫画を借りてきたんですよ。
うんうん、
で漫画もそのテレビ分の分を読みました。だからもう
漫画って
滅続け
全何巻、はい、
23巻なんですけど、映画の直前までは6巻までなんですよ。
ああ、そうなんだ。っていうか、これからじゃあ映画がいっぱい作られるってことですか？
まずテレビアニメがあって、そんで映画も作られるんじゃないですかね。
そうなのか。僕が鬼滅の刃を読んだりすることが今後あるのかな。
ないんじゃないですかね。子供向けですよ。
何が楽しいんですか？殺すシーン？
僕はね、炭治郎と妹の鬼になっちゃった禰豆子っていう竹を加えてる女の子がいるんですけど、
うん、
その二人にうちのお兄ちゃんと妹を重ねて見てるので、もっと妹を出せとかね、うん、お兄ちゃん妹を守れとかって思って見てるので、すっごい楽しいです。
あ、お兄ちゃんが妹を守る話なんですね。
妹もお兄ちゃんを守るんですよ。
で、敵は鬼なんですか？
鬼なんですよ。
で、鬼は殺されていくんですか？
そう、人間もみんな鬼は意味嫌って、うん、すっごい死ねばいいとか、うん、もうあんなのは生きてる価値がないっつって、うん、何にも無慈悲に殺すんですけど、主人公の炭治郎だけは鬼の悲しみをね、読み取るんですよ。
うんうんうん。そんな
炭治郎の優しさにもね、本当に感動しちゃう。
そうなのか。なんで炭治郎だけ鬼の気持ちを読み取れるんだろう。
炭治郎はね、鼻が利くんですよ。
うんうん、
で、人々の優しさとか悲しさとか怒りとか、そんな匂いすらも感じちゃうんですよ。
なんという超能力。
そう。
そうなのか。
感受性がね、人一倍強いんですよ。
漫画はもう完結したんですよね。
そうです、そうです。でもね、漫画をね、漫画、昔ドラゴンボールが僕漫画で読んでて、アニメ見たらすっごい間延びしてて嫌だったんですよ。
うんうん。
でもね、僕アニメをまず読んで、それから漫画を読むと、鬼滅の刃読むと、
うん、
漫画の方がね、ダイジェスト版みたいなくらいテンポがすっごい早いんですよ。
ああ、じゃあそれをちょっと噛み砕いたのがアニメなんですね。
だからね、ドラゴンボールは今見ても本当に間延びしてるなって思うんですけど、鬼滅の刃は一つ一つの場面をすっごいじっくり丁寧に描いてるっていう印象です。
じゃあアニメ作る人が優秀なんですね。そういうので大事ですよね。なんか好きな漫画がつまんないアニメになったり、つまんない実写ドラマになってたりすると本当にがっかりしますよね。
しますね。あとあれ見ましたよ。綿谷りささん原作の。
ああ、どうでした？
それがね、
食い止めて。
私を食い止めて、あんま面白くなかった。
ああ、そうですか。ノンさんが主役なんでしょ？
そう、演技とか演出とかはすごいんだけど、ストーリーがね、本当山がなくてね、つまらない。
なんかね、見た人の感想ではね、
ええ、
ノンさんは本当は若いじゃないですか、まだ。
そうなんですか。
本当は20代なのに、
ええ、
30代の人を演じてるから。
ああ、そういうことなんだ。
で、しかも、年下の男の子とどうこうって話なんでしょ？
そう。
でも実際には年上なんだよね、その役者さんより。
林健人さん、あ、そうなんだ。うん、林健人さんがね、だから、今その話聞いて、改めて、のんさんがね、30 ちょい過ぎぐらいの役で、実年齢なのかと思ってて、林遣都さんもひもて男子を演じてて、でも全然そうは見えねえなって思って、いろいろだから日本映画あるあるですよね。
でも林遣都さんは小泉さんの映画ではすごくひもてに見えましたけどね。
そうだけど、それでね、前野智也さんも出てるんですよ、チェリーボーイズでカウパーを演じてた、
はいはいはい、
で橋本愛さんも出てるから、
とってもチェリーボーイズじゃないですか。
アマちゃんとチェリーボーイズが組み合わさったみたいな映画でしたよ。
そんな恐ろしいことがあるんですか。あのチェリーボーイズとアマちゃんが組み合わさるなんてことが。でもそのねえ、チェリーボーイズでは林遣都さん本当にメガネの持てない童貞男にしか見えませんでしたけどね。
まあキラキラしてましたよ、私よくインとか。しかもね、私よくイン、あ、でもネタバレになるから友の会
と、それはちょっと僕これから見るんでまたにしてください。
そうですね、
うん、まあその話はじゃあ今度にっていうことにして、そういえば今日課題本話してたから、こんなにのんびり喋ってちゃダメじゃないですか。
そう M1 の流れで地下芸人荻沼 X さんに行こうと思ってたけど、僕が鬼滅の刃の話をしてしまった。
それでね、その荻沼 X さんの本すごく面白かったんだけど、はい、ネタバレ要素があるから先に違う方にしませんか。
僕がいじめの加害者に、
そう、それで荻沼 X さんの本はもしネタバレしたくない人は聞くのやめてください。
わかりました。
はい、で大原由紀子さんの息子がいじめの加害者に、大原さんちの大ピンチっていう文芸春秋から出た漫画です。
そうですね、最初ねこれ読み始めたら横書きの左閉じの本じゃないですか。普通漫画は縦書きの右閉じなんですけど、だから、うん、うわ読みにくって思ってたんですよね、
うん、多分ウェブに載せたものだからこうなったんですね。
そう、でもねしばらくしたらすぐ慣れて大丈夫になったので、でもねこれから世界に向けて漫画を発信する際にはこっちの形式の方が絶対に合ってるんだよなって
思う。確かに昔リリカっていう雑誌があって、手塚治虫のユニコとかはこっち開きの横書きでしたもんね。
いやもうでもそうしていかないとね。
それは竹川健太郎さんもおっしゃってましたね、そういうふうにね。
世界的なマーケット、もしかしたらビジネスチャンスを失うことになると思います。
そうなのか。僕はやっぱり慣れないから、やっぱ日本語は縦書きになってほしいとか思っちゃうんですよね、歌人だし。
そうですね。
まあ、そんなこと
言いながら。そういう気持ちはとても強くありますよ。
そんなこと言いながら横書きの歌詞も出してるんですけどね。このでも僕、確か大原由紀子さんってちょっと面識があるかないかっていう感じで。
あ、本当に。
実際に会ったことあったのかな？なんか、旦那さんが元編集者なんですよ。で、もしかしたら旦那さんの方には会ったことあるのかもしれない。ちょっと記憶にないんですけど。
うん。
なんかメルマガをこの方が始めた頃にやり取りしたこともあって。なんでだったのかな、この方の前の本について僕が何かで書いたりしたのかもしれない。お父ちゃんは神経症っていう本が、
はいはい、
面白い本で、
その
小原さんの結婚相手がその元編集者なんだけれど、本当潔癖症っていうか、飲み会にもマスクで行くみたいな人なんですよ。だけどすごいコミュニケーション能力があって、すっごい好かれてるっていう、変わったお父さんのことを描いた漫画だったのね。それで、それを確か紹介したのかな、僕が。だから、この家族のことをちょっと知ったので、漫画で。あ、こんな風に今大きくなったんだって思いました。なんかちょっとノイズが聞こえますね。
そう、小泉さんの方から。ますね、あ、僕の方からですか。
なんか何かを吸ってるような音が。
あ、本当に。
違うかな、大丈夫ですか。
出ないですよ。
それで、どうでした小泉さんは読んでみて。
これがなかなかね、ミステリーみたいな話で面白かったんですよ。最初ちょっと途中までね、結構読んでてきついな、これ最後まで読むの、難儀だなって思ってたんですけど、カウンセリング、スクールカウンセリング受けて、 ちょっと攻守が逆転していくあたりからもうすっごい面白くなるんですよね。
うん、まあその辺はちょっとこれから読む人はその喜びがなくなっちゃうかもしれないけど許してほしいんですけど、
はい、
僕はこのタイトルで期待してたものはね、とはちょっと違う本だったんですよ。面白かったんだけど、
あ、まあ、確かにタイトル、まあ、クエスチョンがついてるからそんなに嘘ではないけど、うん、正確なところ違いますね。
うん、で、まあ、あんまりネタバレっていう内容でもないと思うから言っちゃうと、最初息子さんがいじめの加害者だってことで、
うん、
なんか問題になっていくんだけど、
うんうん、
よくよく調べていったらそうでもないってことが分かる話なんですよね。
相手がね、被害者面をして被害者の立場で加害してくる人たちだったんですよ。
うん、でただね、僕それはまあ大変だったと思うんだけど、この内容は、
うん、
僕がちょっと読みたかったのは、
うん、
本当の加害者側の本って読んでみたかったんですよね。
ああ、確かにですね。
本ってさ、被害者しか書かないじゃない、本って。
そうですね。
あんまりさ、犯罪者が書いた本ってあることはあるんだけど、私は人をいじめてましたって漫画もあんまし読んだことないし、大抵さ、物書く人って被害者っぽい人が多いでしょ。
そうですね。
そういう意味で、もしも自分の息子が本当にいじめの加害者だったらどうするんだろうと思って読んでたから、
うん、
読んでみるといい子じゃないですか、ちゃんとした。
そうですね。
で、まあだから読んでいくと納得感はあるんだけど、もし本当に嫌な子で自分の子が犯罪者になったりしちゃった時にね、
うん、
親としてどうしたらいいのかと思って読んでた。
でもね、その、希望はね、割とね、お父さんがね、どう超えて加害にまで達してるような。
このお父さんが、僕、違う漫画も読んでるから、お父さんのことをキャラクターとしては知ってるんだけど、まあ、有能な人なんでしょ、すごく。
そう、だから、このお父さん、ちょっと、攻めすぎじゃないって思うほどでしたよ。
僕は、でも、こういうお父さんみたいな人が、もし弁護士さんでいたら、
うん、
すごく助かるだろうと思って読んでた。
まあ、確かに。
うん、味方になってくれればね。自分の味方に。
お父さんと敵に回したくないって思って、ゾワゾワしましたよ。
まあ、漫画だから、ちょっと誇張して書いたって、わざと人格異常者だっていうふうに自分でも言ってるんだよね、このお父さんもね。で、自分が人格異常者であるからこそ相手を追い詰めるのがうまくて、
うん、
いろんな方法で相手をこうと戦うんですよね。
うん、
で、だから僕読んでて思ったのは、僕の人生でいろんな選択をしてきてね、
はい、
決して上手じゃなかったから、例えば離婚のこともそうだし、子供に会うこともそうだし、
うん、
いつも自分の望みを手放してきてしまったから、こういうお父さんみたいな人だったらそんなこと絶対しないんだろうなと思ったのね。
お
だってすごく冷静に今は我慢の時で後で反撃しようと思ってるわけじゃない、この人の場合。着々と敵のことをさ、フェイスブックで調べたりするじゃない。
リサーチ能力がすごい。
うん。だからこういうふうにちゃんとしていけば、自分の離婚とか自分の子供との面会とかもうまくいったのかもしれないと思わせてしまった意味で、正直辛い本だったな、僕。
なるほど。
なんか羨ましくって。
こんな言う。羨ましいですか。
だからこんなふうに有能な能力を持ってたらよかったと思った。
うん、まあ、お父さんがちょっと攻めすぎで、そこまで攻めないでって思いながら読んでましたよ。
まあ、あと結局子供同士の問題だからさ、
うん、
ほらちっちゃい時親が、
うん、
何々ちゃんちと遊んじゃダメとかいうふうに言われませんでした？
ああ、それね、まあ、うちはあんまなかったんですけど、あの里親の集まりで、
うん、
先輩の里親さんが結構ね、中学生ぐらいのお子さんを預かってて、でどんな友達でどんな悪いこと付き合ってても、その相手の友達のことだけは悪く言っちゃダメだってすごい言ってたんですよね。だから、あ、そういうことなのかなって思って肝に銘じようと思ってたんですけど、子供がなんかね、うちその友達がね、 うちには全ての動物を飼っているとか、むちゃくちゃ言う友達がいて、うん、そういう話すると、何々くんは嘘つきだねってすぐ言っちゃうんですよ。
まあ、ちょっと虚言癖ってことなのかな。まあ、
子供ついてんなってすぐ言っちゃうんですよ。
子供ってさ、気を引くために嘘つく子いるもんね。
なんでそんな鵜呑みにすんだっつって。
そうか、子育て難しいな。なんか、もし本当に自分の子がこんな風にいじめの加害者ということになっちゃったりとか、あと学校の対応もさ、決して適切じゃないじゃないですか。
そうですね。
で、それに対してすごくクレバーに対応していくんだけど、こんなこと漫画に書いちゃったら学校と気まずくならないのかなとか思いました。
ペンネームなんじゃないですかね。
うん、でもペンネームでも、あ、ご本名だと思いますよ。
あ、そうか。
うん、まあ、ペンネームだとしてもさ、大体わかるじゃないですか、この夫が元編集者で、
うん、
奥さんが漫画描いてて、
うん、
子供がこの年齢でとかいうことで、噂になっちゃうと思うのね。
なるほど。
その辺はどうなってるのかとか、ちょっと気になりながら読んでたし、ネットの環境もこう賛否両論だったらしいじゃないですか。
ほうほう。
なんかだから、面白いっていう人もいれば、
うん、
全然共感できませんって人もいたみたいなことが書いてあったから。
お
うん、
まあ、ネットの反響はあんまり、ね、的を得てないも多いから、
うん、なんか、うん、まあ一件落着してある時点でもその戦いは終わるんだけど、まあでも大変だろうな。子供同士の結局そのことは別れてしまうことになるわけじゃない。
そうですね、引っ越しちゃうんですよね。
うん、だからまあしょうがないんだろうけど、なんかなって思いましたよ。自分がだからちっちゃい時のことを思っても、まあ確かに親が喜ばない友達っていて、なんかそういうのってあるなって。
ありますね。
そう、それでちょっと複雑な気持ちになって読み終えました。
はい。
まあでもただこのある戦い方の一つの例としては、
うん、
なるほどな。例えば自分の方に火がないようにずっと頑張って、
うん、
一点の曇りもなく自分に火がないように振る舞って、
うん、
相手の落ち度をつくみたいなこととか、
うん、
なんか、あ、なるほど、そうなんだろうなって。あと学校をこううまいこと味方につけるみたいなこととかね。僕は学校自体が嫌いだったから、こんなことがあったら、まず学校が嫌だなと思っちゃうと思うな。
そうですね。
ね。学校の人ってさ、こう、自分たちの責任じゃないように振る舞おうとするじゃない。
ああ。
僕は、学校と折り合いが良かったことなんてないので、
はい。
自分の子供がもしこんな風に学校と揉めたりしたら、すごい先生のことを嫌だと思っちゃいそう。
なるほど。
小泉さんはまだ、そっか、子供、お子さん学校にこれから上がるのか。
保育園ですね。保育園。
小泉さんは、
はい、
自身はさ、学校生活って嫌じゃなかったの？
まあ、友達でヤンキーが多くて嫌でしたけど、学校のそういうシステムとか、先生の方針とか、そういうのに対して反感を覚えたことはあんまりないですよ。
そうなのか。それは思春期も？
そうですね。
そうなのか。
まあ、割と先生方には可愛がってもらってた記憶がありますね。
そうか、それは良かったですね。僕も別に先生方にいじめられてたわけではないんだけど、学校って嫌だなと思ってましたよ。
ああ、僕はあの挨拶とかする方だからじゃないですかね。
ああ、なるほどね。小泉さんはそういう対人的な、なんだろう、お店をやってただけあって、そういうのがきちんとしてるってことなのかな。
うちの子はね、本当上の子はね、僕は相手が返さなくても自分からおはようございますとか、目に遠くの人にでも言う方にしてるんですよ。そういうのいいお手本になるかなと思って。
うんうんうん。
上の子はね、何にも言われても返事もしなくてね、大丈夫かなって心配になります。
うん、まあでも性格とかもあるんですよね、きっと。うん、
そう。
まあ学校生活嫌だったなってことも思い出しましたね、この本読んで。
ああ。
自分は決してそんなにいじめられっ子だったわけでもないんだけど、
ええ、
まあどっちかっていうと隅っこにいるような感じだったから、
ええ、
あでも僕、まあ、この足はやめとこうかな。なんか、いろんなことを思い出しましたよ。学校生活の嫌な話も。
はい。
まあ、この家族が健やかに過ごすことをお祈りしています。
そうですね。
まあ、でも良かったですよね。自分の子供がいい子で。向こうの子も別に嫌な子じゃないんだけど、その、向こうの子のお母さんがちょっとね。
お母さんがやべえやつでしたよ。
そのお母さんのせいで、間接的に、ダメになっていくんですよね。
はい。
まあでもこんなの気の合わない親御さんなんていますよね。
はい。
まあ、いろいろちょっと言いたいことがいっぱい出てきちゃったけど、言えば言うほど自分の立場が悪くなりそうだからやめときます。でもまあ、お子さんのいる方は珍しい感じの本だったので、もし興味があったら読んでみて、見るといいんじゃないでしょうかね。
そうですね。
ちょっと評判になってみたいですよ。テレビで見ましたよ、僕、この本のこと。
あ、本当に。
うん。
いや、でも、テーマがね、やっぱ気になりますよ。本当に。
うん。ね。でも、読んで思ったのが、やっぱり、すべての本って、加害者側の立場のも少ないなと思った。で、すごく有名な、ほら、人を動かすって本があるじゃないですか。
ああ、読んでないし、どんな本なのかも知らないですね。
自己啓発本の元祖と言われる本なんですけど、人を動かすって本を読んだらね、どんな犯罪者でも自分は悪くないと思ってるって書いてあったの。だから、まあ、殺人者でも自分は悪くないと思ってるわけ。で、世の中にある書物って大抵被害者の側から書かれてるから、感化なんてもう負け犬思想でしかないみたいな感じだからね。その自分はお金持ちで上派ですみたいなことを短歌にしても絶対評価されないわけ。
うん。
貧しかったり苦しかったり傷ついてたりしなきゃいけないわけね、短歌を読む人は。
なるほど。
っていうようなことを考えたのと、あと僕、五味太郎さんっていうイラストレーターの、
はい。
時々の少年っていう本が好きなんですけど、
ええ。
その本がすごく珍しいのは、小見太郎さんが子供の時ちょっとガキ大将的なポジションなんですよ。
へえ。
だからどっちかっていうとクラスの中ででかい顔してたような人が書いたエッセイだから、すごい新鮮なんですよね。その被害者意識じゃないとこで書いてるの。
はい。
どっちかっていうといじめっ子側に近いポジションなんですよ。
へえ。
そんな人の書いた文章はあんま読まないじゃないですか、普通。
そうですね。
だから、その、ドキドキの少年ってなんかの、児童文学の賞を取ってたりするんだけど、
ええ。
もし興味があったら、僕、一時期、オールタイムベストでいつも上げてたんですけど、その本面白くて。
ええ。
で、今、よく一緒に組んでる目黒正也さんが剣道の先生で、
ええ。
なんかメンタリティ的には、五味太郎さんに近いと思ってるんで、目黒さんにもそういう文章を期待したいですね。
なるほど。
あんまり弱い立場じゃない人の眼差しのある本。ということをね、
はい。
考えた一冊でした。
わかりました。
そしてもう一冊の課題本が、
そうですね、地下芸人荻沼 X さんです。
その前にそういえば芸人さんからもらった本を紹介していいですか。
あ、どうぞ。
マシンガンズの滝沢修一さん、
はいはいはい、
の本でね。
あ、なんか小説書いてらっしゃいましたね。
ねえ、それもそうなんだけど、それも文学界の心理書の最終選考 で惜しくも落ちちゃったんだけど。
あ、そうなんだ。
そう。あ、でもそれが違うのが本になったのかな、ちょっと詳しくないんですけど。
なんか本が出てたの、あ、滝沢さんだって思って本屋でちらっと見ましたよ。
あのね、それはもうだいぶ前にかごめかごめっていう本で小説家デビューしてるんですよね。滝沢修一さんの最新刊をいただいたのね。いただいたのはね、本田くんからもらったんですよ、あの元相方の。
うーん、
で、本田静丸って名前で今イラストレーションとかも書いてるから、
うん、
本一冊のイラスト全部書いてるの、本田くんが、
うん、
で、まあ、本田くんがこの間会った時にくれたんだけど、
はい、
まあ、滝沢さんのゴミ清掃芸人は見た、
うん、
リアルで愉快なゴミ辞典っていう本です。
うーん、
ダイヤ書房から出てて、
うん、
前編イラストがついてて、それは全部本田くんが描いてて。
あ、そうなんだ。
で、まあ、いろんなゴミのことを紹介してるの。アイドルのうちわが捨ててあったりとか、
はい、
アミドが捨ててあったりとか、
はいはい、
なんかカビの生えたティッシュが捨ててあるとかいうことを一個一個解説してるような本なんですよね。
へぇ、
ただこれから読むので、また読んだら、なんか言うかもしれません。あと同じ本田くんからもう一つもらった本があって、
はい、
彼ってなんか、地元の山梨の放送局で、レギュラーの番組を FM 甲府っていうのを出てるのね。
お、すごいじゃないですか。
毎週毎週、日帰りで行ってるんだけど、
おほう、
そこで、一緒にしてるフリーのアナウンサーの方とかが書いた本で、
はい、
喋った本で、
はい、
著者は椎名慎太郎さんっていう方と、石部典子さんっていうアナウンサーの方。椎名先生は、まあ、FM 甲府の中での、FM 甲府の中のおしゃべりを本にしたものなのかな、これ。ちょっとまだ読んでないので、帯を読んでみます。
はい。
天然痘の流行と根絶。日本も核兵器開発を目指していた。
おう。
何も終わっていない福島第一原発大事故。
おう。
みたいな、いろんなテーマについて喋ってる。本なんですね。
社会的な内容ですね。
でもまあちょっとしたこともあるみたいで、穀蔵虫と大豆の古代史とか、
はい、
なんかいろんなテーマについておしゃべりした本みたいですね。
へえ。
あれ、でもこれも絵を実は本田くんが描いてるんだ。
うん。
パラパラ見てたら本田くんっぽい絵が載ってるなと思ったら、イラストレーション本田静丸って書いてある。どこまでイラストの仕事を広げてるんだ。
うん、
芸人じゃなくてイラストレーターじゃないだろうか、もう。
はい。
すごいなぁ、本田くん。まあ、そんな本田くんのことを思い出しながら、地下芸人に聞きましょうか。
そうですね。
荻沼 X さん、才能がありますね。
めちゃくちゃ面白かった。
なんか、僕、荻沼 X さんのことって知らなかったんですけど。芸人さんとしては、なんか失踪したときにちょっとツイッターで評判になったじゃないですか。
あ、そうですね。
失踪っていうか、一時期こう、あまし人前に出なくなっちゃった時期があって。
なんか山ごもりして4コマ書いてたみたいな展開があったんじゃないですかね。
うん、そんな時期に実は漫画をコツコツ書いていて、それで赤塚賞に入選したんですよね。
大賞を取ったんじゃなかったでしたっけ。
そう、29年ぶりの入選だって。
あ、入選なんだ。
ずっと入選者が出ない賞なんですね、赤塚賞って。
赤塚賞と手塚賞は毎回該当作なしですよ。
それがついに入選が出たのが29年ぶりで、それが荻野マイックさんですよ。
そうです、そうです。僕は、荻野真由さんはね、ネタ出し会っていう前に上京してた時に、弟子と、村田くんとかと一緒にやってた時に、村田くんが、友達で連れてきたことが一回あって、それで面識がありますよ。
いいな、村田浩二さんって、
はい。
あ、そうか、村田浩二さんにお願いすれば、荻野真由さんに会うことできるのかな。
できるんじゃないですかね。でもね、終わりに、カズレーザーさんと対談があるじゃないですか。
うん。
その時顔写真が載ってて、あれこんななんかスッキリした顔してなかったぞって思って、なんか写真を加工したみたいな顔してますよ、今。
これはね、多分ね、スタリストの方がクレジットでついてるから、ヘアメイクとか、カズレーザーさんに合わせてちょっと、ヘアメイクとかしたんじゃないですか。いや、そうそう、あの、小泉さんのお弟子さんの、僕の好きな赤いリンゴとか書いた、
はい、村田浩二君。
村田浩二さん、僕、はい、今年の漫画ベスト10に赤いリンゴと、もう一つ違う漫画も入れたんですけど、高根の花子さん。高根の花さん。村田さんも実は芸人だったんですよね、昔。
そうそうそう、今や漫画でね、むちゃくちゃ売れている、
うん、村田さんは芸人から漫画家へ、
うん、
荻野真由さんも芸人から漫画家、そして小説家へ。
そう、
芸人って能力が高いですね。
そうだけどね、そのネタ出し会に来た時見せてくれた荻野真由さんの4コマとか、そんで気になって、その後ツイッターでフォローしてツイッターで上げてる4コマはね、正直ひねりが足りてないぞってずっと思ってましたよ。
そうですか、うん、僕ね、受賞作とかね、雑誌載ったの買いましたよ、
うん、
それでしかもなんかプレイボーイかなんかでインタビュー持ってたから、
うん、
それも買いました、
うん、
で今連載も始まったみたいじゃないですか。今度、
え、どこでですか。
なんか雑誌で連載が始まったみたいなこと書いてありました。
ジャンプで。
ジャンプのそのいっぱいシリーズがあるじゃないですか、ジャンプなんとかって、そこで連載が始まったみたい。
お
お。だるまさんが転んだ時空伝っていうので第91回赤塚賞入選、
うん、
今の連載がどこにあるのかはちょっと書いてないですね、本人は。でもさっき僕、ウィキペディアも見たんですね。
うん。
そしたらそれに書いてありましたよ。
うんうん。
なんか、今連載が始まったみたいなことは。
うん、
うん。で、荻野真さんのことを調べてみたら、
はい。
人力車にいらっしゃったんですね。
人力車だったんだ。なんか聞いたことがある気がするな、
事務所が。でも、人力車のプロフィールは出てきたんですけど、2013年10月で終わってる。
なるほど。
だからそれ以降はもう辞めてしまったのかもしれないですね。
あは
で、まあそんな荻野真さんの人生とどこまで被ってるかは全く分からないんですけど、
うん、
荻野真さん自身はピン芸人だったみたいなのに、
うん、
この小説だとコンビになってるから、
うん、
多分自分の経験をもとにフィクションで書いてらっしゃるんだと思うんですけど、
ええ、
すごくよくできた話でしたね。
すっごい面白かった。僕はね、テラートワイライトっていうタイトル書いたんですけど、漫画を書いた時に、うん、中野の大喜利、中野大喜利王子っていうのに出させていただいて、そこで知り合ったフリーの芸人だから、ここで描かれる地下芸人ってちゃんと事務所に入ってるじゃないですか。
うん、
だからそんな事務所にも入らないくらいのさらに地下のフリー芸人の皆さんとお付き合いがあって、そこでいろいろお話聞いたりとか一緒に大喜利やったりしたのを取材で書いたのがテラートワイライトなんですよ。だから、ね、今地下芸人でアマゾンで検索すると、この小説の後は僕の漫画の電子書籍がヒットします。
もともと連載中は何でしたっけ、タイトルが。
悪魔を憐れむ歌です。
悪魔は哀れるも歌って連載だったのが、
今テラートワイライトに入りました。
それはどういう意味なんですか？
まあなんかホラーっぽくてかっこいいかなって思って、恐怖夕方っていう意味です。
そうなのか。最後の方にね、詩人歌人と上田誠もちらっと出てくるんですよね。
そうですね、
まだ芸人活動中だったから。
そうだからね、その時は僕はね、本当にそれまでずっとお笑いのラジオを聞いたり、漫才やなんかお笑いとかに対して思ってきたことを全部その漫画に集中させて創作活動したので、それ以降もうお笑いに対しての気持ちが、つきものが取れたように消えてしまったんですよ。
なるほどね。あ、荻沼さんの連載のことが分かりました。
はい、
2021年2月号からジャンプ SQ ってスクエアなんとかっていうの、ジャンプ
スクエア、ジャンプスクエアかな、
SQ っていうので、
ええ、
なんだろうこれ、なんて読むのか分かんない不思議な謎を解明の爆裂推理かな、よく分かんない読み方のものが連載が出るみたいですね。
ええええ、
そうで、そう、小泉さん、そうでしたよね、大喜利に混ぜていただいたりしましたもんね、私たちもね。
そうですね。いやー、だからね、たまにツイッターでリストにしてる、中野大喜利王子に出演されてた皆さんの様子をね、時々、あ、今どうしてんのかなって思って、気にしてみたりするぐらいになりました。
そうなのか。
だからね、そこでね、一回加納さんっていう A マッソの加納さんが何回か出て、むちゃくちゃ強かったんですよね、本当に面白くて、で、うんうん、今今年 W に出場されて、あ、やっぱりなーって思って、W は見てないんですけど、ちょっと気にしてました。
W の A マッソのネタ面白かったですよ。
あ、本当に。
あと A マッソは僕ライブで何度か拝見してるんだけど、星新一の愛人と妻が戦うネタとかがありました。面白かったな。
あとね、阿久津大集合さんとかもしょっちゅう優勝してむっちゃ面白かったんですけどね、引退されちゃったんじゃないかな。
そう、大変なんですよね、地下芸人の世界ね。このいた SMA って事務所は今回の M1 の錦鯉さんがいるんですけど、他にはアキラ 100% さんとか、あとハリウッドザコショウさん、まあ、一番売れてるのはバイキングさん、最近だと桜井さんっていう人とか、まあ、深夜番組に出てる方とかは結構いるんですけど、なんかハゲた人と裸になる人が売れるっていう言われている事務所だったんですけど、まあこの小説にもちらっと出てくるんだけど、所属してても別に特別仕事が来るわけじゃないっていう形式の事務所だから、まあ売れてる人はいるんですけども、所属してるだけの人はたくさんいるんですね。だから僕みたいな物書きでも突然行って所属できたっていう感じの、預かっていただくみたいな感じの事務所だったんですけど、まあ、そういうのともちょっと違う、ちゃんとした事務所のちゃんとした所属した芸人っていう設定でしたね、この話ではね。
そうですね。
どこまで話すとネタバレにならずに話せるのか分かんないけど、ちょっとだけ言うと、なんかまず冒頭がバラエティ番組で有名な芸人さんの代わりにシミュレーションをする役をしてるんですよね、主人公は。
そうですね。
主人公は今、年齢はいくつだったかな、この時の時点で。
まだ20代じゃないですかね。
全然売れない芸人なんだけど、コンビを組んでて、漫才師なんですよね。
そうそうそうそう。
で、バラエティ番組で本物の芸人さんが、こう、 変なことをやる前に代わりに磨いとなってやるっていうバイトみたいなのをやってるんですよね、
うん
うん、でそのシーンから始まってでまあここまでは言っていいと思うんだけどいろんな芸人がもう芸人を諦めていくっていう話なんですよねこれ
で相方に解散を告げられるんですよね
うん
そんで最後の
舞台、まあ、そんなことは言わない方がいいと思うんですけど、で、まあ、つまり売れてない芸人が自分のことを見つめ直すっていう話で、周りの先輩たちがすごい長年頑張ってきたのに辞めていったりとか、コントやっててすごい大掛かりな仕掛けを作ってる先輩が辞めることになったからその小道具を壊したりするんですよね、
うん、
だから全体的にこういろんな人が辞めていったりとかいう描写があったり、
うん、
なんか黄昏れてる話なんですよね、
うん、
全体的にであと自分のいた事務所でかつてライバルだった人が今違う事務所に移籍して成功してるっていう描写があったりとかね
そうですね
うん、うん、なんかで物語としてよくできててそのなんて言うんでしょうね僕自分が今自分の芸人活動のことを書こうと思っていろいろやってるんですけども、
ええ、
あまりにも自分の経験が生々しくて全然うまくいかないんですね
なるほど
多分荻沼さんは自分の経験はピン芸人だったはずだから全然こう参考程度にしてて本当に話を作ってるからこんな風に面白いのかなとも 思いました
なるほどあの主人公がネタを作る方なんですよね、
うん、
でネタが相方があの作らなくて相方の方が引退を切り出すんですよ、
うん、
で最後のステージはあの最後のネタになるわけだから、
うんうん、
どうにかその相方が考えを翻してくれるような面白いネタを作りたいってずっと思ってさて最後のステージは一体どうなるでしょうっていうストーリーです、
うん、これで最後にさ巻末に解説みたいな感じでカズレーザーさんとの対談が載ってるじゃないですか
そうですそうです
カズレーザーさん結構冷たい感じじゃないですあっさり
と冷たいですね
冷たいって言っちゃ変だけど
いやでもねうん、クールですね。
クールなんですよ。
自分に対しても、お笑いに対しても結構、その、荻沼さんに対してだけじゃなく、全体的に冷ややかな目線を感じます。
うん。で、この対談ってね、ネタバレ要素があるから、本文読んでから読んでくださいって書いてあって、
ええ、
確かにそうなんですよ。ネタバレっていうか、どうなっていくかが書いちゃってあるんだけど、
ええ
でもカズレーザーさんの発言でちょっとショックだったのが最後の方でさ、
はい、
俺もう芸人辞めてるつもりなんですって言うんだよね。
ああ、言う。
だってもうお笑いやってないし、笑いを取らなきゃいけない仕事もやってない。だから
ネタは作ってるってどっかで書いてましたよ。
芸人って結局ネタで注目された後ってバラエティに出始めてネタやんなくなったりしちゃう人も多いから。
まあ、そうしない、そうした人が売れてる人ですよね。
うん、僕はそれはね邪道の芸人だったから、
うん、
全然分かんなかった、
うん、
その先輩芸人のある人たちがね、はい、俺たちネタやりたくてやってるんじゃないだろうと、
うん、
ネタ出られた後にクイズ番組出たりしたいからやってるんじゃないかって話してたの
あ
そこそこ腕かけてた人なんですけど、僕ショックだったもん。ネタは一生やるんじゃないのって。
それはでもね、昔の90年代の芸人さんたちはみんなそんなでしたよ。
でも現実的には、ほらテレビで売れ始めると、
うん、
もうネタやらずにバラエティやるじゃないですか。
爆笑問題ぐらいですよ。90年代で売れて今もネタやる人。
僕全然バラエティが好きじゃないので、好きだった芸人さんたちがすごいつまんないバラエティやってると本当にがっかりするんですよね。
なるほど。
テレビそもそも好きじゃないんだもん。僕にとっては劇場で見るお笑いがお笑いだから、
はい。
演劇みたいな流れで見てるので、なんかその辺の温度差は感じた。あと僕、この小説の話から外れちゃうようだけど、カズレーザーさんと共演したこともあるのね、ステージで。
はい。
カズレーザーさんたちが売れる直前に、中野かなんかでやったライブで僕たちも出てて、もうその時からすごい面白くて、
はいはい。
こんな全然知らなかったけど、こんなに面白い人がいるのに、テレビ出てないのとか思ったの。でもすぐに売れたから、だから、テレビって遅いんだなって思ってる、いつも。ちょっとしてからですよね。その、賞レースとかでも、予選見て面白いなと思った人たちが、3年ぐらい後ですね、売れるのって。あと、結果出すのが、賞で目立つとこまで行くのは、もう面白いのに、とっくに。
まあ、この本ですごく、荻沼さんのお笑い界に対する現状分析がむちゃくちゃクールじゃないですか。荻沼さんというか、この主人公が語るお笑い界についての認識が、賞レースで勝っても売れるとは限らないみたいな。
それがさ、またさ、クール、ちゃんと冷静なんだけど、もっと身も蓋もないこと言われて、ハッとしたりするんだよね。でそこが良かったな。だから、こう、なんていうんだろう、たださ、カズレーザーさんも言ってたけどさ、この小説ってさ、芸人に興味ない人とかさ、
はい、
地下芸人に接したことない人が読んだら、どう思うのかな。
それはもっと地下芸人に接していたので、僕はね、全く想像もつかないですね。
なんかその辺はカズレーザーさんが結構、本当クールな言い方で、この小説って、自分たちじゃない人が読んだらどう思うんだろうっていうふうに書いててね、あ、そういえばチャーミングの井上二郎さんの芸人生活のこともちらっと出てきますね。あとべしゃり暮らしのこともね。
あとね、この小説の素晴らしいところはね、ネタをきっちり小説で描いてるところですよ。
それは本当に僕も思いました。
しかもね、
なんかさ、
僕面白かった、そのネタ自体
ちゃんと一個一個のネタを自前で考えたものがちゃんと出てくるんですよね。
そう。
それがさ、ほら、なんか面白い劇ネタをやったっていうふうに曖昧に書くこともできるじゃない。
そうです。
それがちゃんと一個一個きちんと会話で出てくるから、僕それは芸人さんの小説で案が読んでるんですけど、オリエンタルラジオのあっちゃんさんが書いた小説はちゃんとネタが出てきたりとか、会話がちゃんと笑えたりするんですよ。
あと火花もちゃんと書いてましたよ。
だそういうの大事ですよね。
そう、そこはね、本当にね、でもね、この地下芸人のネタがね、今まで読んだ小説になった漫才で、多分一番面白かった。
ああ、でも、カズレーザーさんは結構厳しかったですね。
そうですね。
いや、僕も面白いと思って読んでました。で、ちゃんと自分たちのネタのことも書いて、自分たちじゃない人たちのネタのこともちゃんと書いてて、それを面白がったりするんですよね、主人公がね。
はい。実は僕も、その、テラートワイライトで、東郷さんと一緒に漫才を作って、しっかり書いてるんで。
それは東郷さんと相談してやったの？
東郷さんと相談して、漫才を一緒に作ったんですよ。
東郷さんってちょっと紹介した方がいいかもしれませんね。
ピン芸人で、東原さんの、ほらほら、漫画家の、なんだっけ、主に泣いてますとか書いてた。ごっちゃんのやつ。ママはテンパリストの。
はいはいはい、ママはテンパリストの、東原さん。
東村さん？
東村さんだ。
東村さんの、お笑い事務所に今多分所属してます。
違う違う、東村さんの元夫のじゃない？
あ、そうなんだ。
東村明子さんって、元夫でごっちゃんのお父さんに当たる人が芸人事務所をやってるんですよね。
そうなんだ。僕は東郷さんからしか聞いてないので、東村さんが、あ、事務所やってんだって思って、それしか知らないですよ。
そんなことあるのかな。
さあ、わかんないですね。
多分 違うと思う。東村さんも東村プロダクションってやってるけど、
お、じゃあそれじゃないですかね。
いや、違うと思いますよ。ちょっともうこういうのが不正確な情報言うのが本当に嫌なので考えさせてください。
はい。
ちょっと待ってくださいね。もっと夫のこと出てくればわかるんだけどな。
僕も検索してみますよ。
だって東村プロダクションってどう考えても漫画事務所でしょ。
あ、東村。
一貫さんが元夫なんですね。
あ、東村明子控える東村プロダクション所属芸人&役者のプロフィールって書いてますよ。
オフィス怪人社の方じゃないのかな。
東村プロダクションっていう公式サイトがありますよ。
そこにいます？東吾さん
いるんじゃないですかね。やめてな。
オフィス怪人社だと思いますよ。ちょっと待ってね。
あれ、いないぞ。
そう、だからオフィス怪人社っていうのが、もっと夫のやってた事務所なんですよ。
でも、東村プロダクションは実際そう、存在してますよ。
東吾さんが？
うん、東村プロダクションが存在しています。
まあ、存在はするでしょ、漫画の事務所として。いや、東吾さんどう
漫画の事務所じゃなくて、芸人も所属してる事務所ですよ。
あ、本当？東吾さんってどう字書くんでしたっけ？
ひらがなでの東に横線の五です。
そうなのかな。ちょっと東吾さん本人に伺いたいですけどね。
東吾さんがね、僕の大喜利のお笑いの地下芸人のリストから今見てるんだけどいなくなっちゃった。いや、アカウントなくしたのかな。
僕その怪人社の一貫さんと共演したこともあるしライブ呼んでいただいてたんですね。
ご挨拶。漫画家東村明子が代表を務める東村プロダクションは漫画を中心とするさまざまな創作活動を行っています。2016年よりコント漫才の創作、お笑い芸人のマネジメント、ライブの企画運営、お笑いまた俳優部門の分野での活動を始めましたって挨拶がありますよ。
そうなのか。ちょっと私はどう考えても怪人者な気がするんですけど。
あ、いた。アクターの方にいました。東吾さん役者になってる。
東村事務所に、
東村プロダクションにいました。
本当？ちょっとびっくりですよ。
何がですか？僕は聞いてたからびっくりしないですよ。
いや、どう考えてもオフィス怪人社の方だと思ったから。
そんなの僕知らないですね。
いや、なぜかというとオフィス怪人社って結構な事務所なんですよ。オフィス怪人社でやってるライブは結構大きなライブで、ここにバカよあなたはとか出てたし、
はい、
うん、東吾さんがいるとしたらそことしか思えないんだけどな。てか僕
東村プロダクションのアクターのところに、顔写真が載ってますよ。
前は怪人社だったんじゃないかな。
いや、僕はね、怪人社には所属してないと思いますよ。ずっとフリーでなんか事務所入ったって聞いた時に東村さんのとこって言ってたので、他には所属してないと思います。
まあ、よかった、正しい情報が言えて話が逸れてしまいましたね。
はい、
なんかそう、
今東村プロダクションに所属しているピン芸人、あ、まあ、ここじゃアクターだから役者なのかもしれないですけど、うん、の東吾さん と、漫才を作って、テラートワイライトで書きました。
東吾さん元気なのかな。
元気なんじゃないですかね。
なんか結構ご一緒しましたよね、私たちね。
そうですね。
なんか変わったバイトしてましたよね。まあ、それはいいんですけど。そう、でもそう考えるとさ、この地下芸人の主人公は結構ちゃんとした事務所で、で東高円寺にもともとあった事務所っていうから、
そうですね。
東高円寺にあった事務所を調べてみたら、やっぱり、かつて、なんだっけ、名前がどう忘れしちゃった。人力車があったんだって、東高円寺に。で、東高円寺にある公園って多分三種の森公園ですよね。
なるほど。
うん、
セシオン杉並とかが近くにあるところですね。
そうそう。で、三種の森公園って結構大きな公園なんですよ。
ええ
ー。そこをイメージの方で見ました。
はい。
確かに水みたいなところがあるんですよね。
うん。
そう。で、自分はその、ちょっとそういう感じのことを、こう、自分の経験と照らしながら読んでたんですけど、
はい。
なんか、割と、こう、ちゃんと芸人さんの悩みがきちんと、本当にこういう悩みがあるだろうっていうことが描かれていて、で、本当に残酷なことも描かれていて、で、3月の日記ってこと、日記みたいになってるんですね、日付がついてて。
1日ごとに章立てされてるんですよね。
で、3月5日から始まって、一番最後の章が、まあ、3月31日かな。
そう、最後の舞台ですね。
うん。これはだから本当にドラマとかになったらいいなと思っちゃいましたかね。
うん、いいですね。
今は芸人のことを好きな人がいっぱいいるから、こういう地下芸人みたいな扱いでも、
いや、これ
ないんじゃないかな。
あの、直木賞候補になったらいいんじゃないかなって思いましたよ。本当に面白い。
そうか、そこまでハマりましたか。
まあ、今まだ迷ってますけど、フィクション部門では今年の1位かなって思います。
そうか、僕もすごく好きな話だったんですけど、なんか自分がこういう世界に興味があるからなのかと思ってしまって。
まあ確かに僕もね、地下芸人の漫画を描いてますからね。
そこにちょっとためらいがあるんですけど、小説も書いてもこんなに面白くて才能がある人ですね。
だからね、僕もね、地下芸人を主人公にした漫画を書いたんですけど、それは本当に取材して書いたからあんなホラータッチ、ホラー形式にしてしまったけど、本当にどっぷりその世界にしたいた人はそんな変なひねりを加えずにど真ん中の表現ができるんだなっていうことで心をちょっと打たれましたよ。
そうか。小泉さんの漫画は確かに悪魔が出てくるんですもんね。
ホラーにしたんですよ。
それはそれで面白かったですけどね。
いや、でもやっぱそういうひねりを加えなくてもここまで面白くできるっていう、本当にその世界にいた人だなって、本当そう思います。
まあ、いや、でもこの番組で初恋芸人ってやりませんでしたっけ。
やりましたね。面白かったですね。
初恋芸人とも比べちゃいますね。
あ、
初恋芸人も最後にほらライブシーンで終わるんですよ。
はい。
あの、ちょっともうちょっと違う恋愛の側面があるんだけどね。
ええ
。だから初恋芸人の著者とこの荻沼 X さんが話をすれば、
はい、
なんかいろんな話ができそうな感じがしますよね。
いくらでもできるでしょうね。
なんかそのカズレーザーさんがすごいクールだったからショックでしたよ、僕読んでて。
なるほど。
すっごい熱い気持ちで読み終わったのに、
はい、
すっごいクールなことが書いてあるから、で、それがさ、当たってるじゃない、カズレーザーさんの言うことって。
そうですね。
で、全然意地悪で言ってるんじゃないし、すごく的を置いてるからすごいショックだった。で、なんかしかもさ、荻沼さんに関してさ、こう、あなたは辞めてるじゃないですかみたいなこと言うじゃない。
なるほど。
俺も僕自分も辞めちゃってるからすっごいショックだった。
僕はもともと部外者ですからね。
そう。いや、だから僕自身本当に2年間しかいなかったんだけど、そのことを書こう書こうとずっと書いてるんですよ。
はい。
でも全然うまくいかなくて。これ読むと、あ、そっか、こういうふうに全く違う形にしてるんだろうな、きっと。で、自分の小説だとショートソングはそうで、短歌がテーマだけど全然自分の経験ではないのね。
はい。
だけど、自分の経験は全部に生かされていて、
うん、
話の筋は全く自分の人生じゃないんですよ。
はい。
で、そういうふうに書かないとダメなのかなっていうのを考えながら読んじゃいました。
なるほど。日記形式で書いたらどうでしょうかね、うん、こういうふうに章を。
でもさっき喋った錦鯉さんの話じゃないけども、現実にあったことが重すぎて、
うん、
なんかね、そこから羽ばたけないんですよね。
なるほど。
ちょっとだから本当に荻沼さんとお話ししたくて、
はい、
なんか、村田さんにお願いしたら引き合わせてくれるかな。
あ、じゃあ僕が連絡取ってやりますよ。ツイッターフォローしてるから。
なんか、あ、本当に？
まあ言うだけなら別にただなんで。
あ、面識はあるのか。
面識ありますよ。
なんか、松野という人が話をしたがってた。なんか僕、ネットで松野と短歌以外の話っていう、あの、オンライン投稿してるから、
はい。
それに出ていただけないものかっていうのを相談したいです。
聞いてくれんじゃないですかね。でもこれ配信したらきっと聞いてくれんじゃないですかね。むちゃくちゃ僕は大絶賛して、まあ今年の小説で真帆さんのあの なんだっけ、島尾さんのやつとどっちを
一
にしようか迷ってるぐらいな。
僕はね、今年好きな小説がいっぱいあったから、
うん、
その一番って言われると難しいんだけど、
うん、
たくさん芸人小説を結構読んできていて、あの、とっても王道という意味では、
うん、
すごい好きだったな。
はい、そうなんですよ。そして地下芸人を読んで、その後は Amazon の Kindle でテラートワイライトもぜひお読みくださいって言いたいですね。
それはさ、小泉さんどういう動機で書いたの？
それは僕はずっとね、あ、それこそ、まず、大日向剛さんに誘われて、漫画家の大喜利に出たんですよ。
うんうんうんうん、
それで、全然結果を残せなくて、なんか、大喜利もっと出たいなって思って誘ってもらったのが、古生さんという方に誘ってもらったのが、中野大喜利王子で、
うん、
そこは2000円払って出るとこなんですよ。
うんうん、
そこで出会った、それこそ事務所にも所属しないフリーの地下芸人の皆さんが、幼児さんをはじめとしてむちゃくちゃ面白くて、うわーって思って、で、僕は、ラジオが一番お笑いで好きだったんですけど、その地下芸人の皆さん、テレビで見る人よりも、すごい魅力的だを感じて、そういう世界をなんとか漫画で描きたいなって思ったんですよね。ラジオから得た、その漫画に対する、あ、漫画じゃない、お笑いに対する思いと、地下芸人さんに触れ合ったのと、そういった僕の お笑いに対する思いが、もうすべて描ききろうって思って書いたのが、テラートワイライトです。
幼児さんの説明がなくてもいいの？
幼児さんはね、中野の帝王と言われる、すっごい面白い、ピン芸人さんですね。
僕、幼児さんともなんかのステージでご一緒したことがある気がする。
中野幼児さんはね、事務所に所属してました。人力車を辞めた人だっけかな、新潟出身の方で、なんだっけな、Facebook で、名前忘れちゃったな。よく、誘っていただいて上京して何回か見に行ったことがあるんですよ。
なんか
あれも行きましたよ。単独ライブも。
それは K プロでやったやつですか？
新宿のコロナのクラスターが発生したとこ。
わかんない。
東口のディスクユニオンの向かいあたりにあるやつ。
場所はわかるんですけど、ケープロがやってるやつかな。ちょっとやっぱし、変な情報言っちゃうよくないから、今のは聞かなかったらのことにしてください。そう、なんか話はそれがちだったけど、あまりあらすじを言っちゃうと面白みがなくなっちゃうので、
はい、
その漫才やっている、で、 事務所の養成所から始まって、養成所はうまく卒業できて、
うん、
ほんのちょっとしか事務所に卒業あの所属できないんですよね。
うん、うんうん、そうですね、残してもらえないんですよね。
ほんのちょっとしか所属できなくて、それには所属したけれども、
うん、
売れないまま同期がどんどん辞めていってっていう主人公なんですよ。
はい。
で、だから先輩が辞めていく描写とか、
はい、
後輩が結構苦しんでいったりとか、
はい、
かと思えば自分に憧れて芸人目指しましたっていう後輩が現れたりするんですよね。
そうですね。
そういうことの細かいところがいちいちよくできてたな。
うん。
こう、だからもうやめなきゃなんないかもって思ってるときに、なんか憧れて芸人この事務所に決めましたっていう人に声かけられたりするんですけど。
はい。
そういう、なんて言うんだろうか、苦しんでる中での、ちょっとしたいいことと、落ち込んでいたり、へこん、それが立ち直っていくみたいなことの、こう、グループ感みたいなものがすごく出てる小説で、
はい。
だから、なんか、荻沼さんご本人のツイッターの印象とかよりは、割とリーダーシップのある感じの主人公なんですよね。
うん、あ、そうですね。
ご本人もリーダーシップある感じの方なんですか？
全然そんな感じしなかったですね。
なんかその辺もだから、あ、小説としてちゃんと構築されて作られてるんだろうなって、もっと僕、私小説っぽいのかと思ってたから、
うん、
そこも意外でした。
エンターテインメントでしたね。
これはモデルの人がいるのかね、その三つ星っていう、かつて同じ事務所だったけども、辞めちゃって違う事務所で成功して戻ってくる人
いるかもしれないですね、
うんうん、このでもこんな嫌な感じのことをやるだろうかとは思ったけどね。
うん、
うん、そのかつて事務所に同じ事務所だったけど辞めた人が戻ってきた時にこんな態度かなとはちょっと思ったんですけど
ね。え、
うん、ただ他事務所に行ったら成功したってケースはよく聞いて、僕のいた SMA っていう事務所ではアルコ&ピースさんが昔いたんですよ、でも辞めて違う事務所に行って今みたいになっていたりとか、あとほら今年準決勝に M1 で残ったランジャタイって分かります？
分かんないです。
ランジャタイも SMA にいたんだけど、その中ではすごく注目されないままでいて、
はい。
で、まあ、フリーを経て、今、タイタンかなんかにいるのかな、っていう話はよく聞いてたので、事務所と合わないみたいなことはやっぱありますよね。
そうですね。
その辺も多分、今の時代の事務所事情とか、今の時代の芸人事情とかが描かれてるから、だからちょっと昔の芸人小説とは全然違う味わいでしたね。たけしさんの書いた芸人小説とかだともっと昔の浅草とかが舞台だから。
なるほど、
うん、それとは違う現代の芸人事情が描かれてるという意味でも興味深かったですね。
はい。
なんか余計なことをいっぱい漏らしたすぎたせいで話があっちゃこっちゃしちゃってすいませんでしたが、
はい、
私は著者の方とお話ししたくなるぐらいハマりました。
わかりました。
ただカズレーザーさんがこんなにクールだったっていうのはショックでした。
そうですね。
ね、カズレーザーさんって面白いね。なんでこんなにこう的を射たことを言うんだろう。
そうですね。
ね、本当に。なんかあとこういう対談に呼ばれたらちょっとさ、面白かったですよとかってサービスで言っちゃいそうじゃない。
そうですね。
あの別にけなしてはないんだけど、決してそういうサービス精神でいい加減なこと言わないとこがあるよね。
そうですね。
うん、あの決してけなしてないし、最近面白かったことは分かるんだけどね、こんなに慎重に喋るかと思った。
まあでもね、芸人を志して芸人を続けることの喜びと辛さみたいなのが本当に描かれてましたね。
僕は当事者じゃないので、うん、そういったことは全く想像も及ばなかったなって思いました。
うん、僕は沖縄さんは4年ぐらいやってたらしくて、
うん、
僕は2年だったんですけど、でもなんか僕先輩のダーリンズの方にね、
はい、
ダーリンズって人がいるんですけど、コンビが、なんか物書きの方はいつでも戻れるからいいよねって言われたの、入ったすぐに、
はあ、
それで入ってすぐのだったんだけど、僕はもうその時点で出版界にすごい絶望して、事務所、芸人事務所に入ったからね、そんな気持ちじゃなかったのよ、もう、
はい、
これで治って、もう一度出直そうと思ってたから、
はい、
すごいショックだったのね、でも結果的にはやっぱり戻ってきちゃったわけだから、あの時のダリンズさんの発言の方が正しかったなっていうふうによく思い出すんだよね。
はい、
そういう苦い思いとかをいっぱい持たしながら、時々ページを閉じながら、
はい、
泣いたりしながら読みました。
はい、ではそういったところで今日はそろそろ終わりにしましょう、は
い、そうですね、濃密な読書経験をありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、ではまた、さようなら、はい、ありがとうございました。